同新約聖書ピリピ人の手紙の4章の9節のところを今日お開きくださいますか。ピリピ人の手紙の4章の9節のところを私たちは今日ご一緒に学んでいきます。これまで私たちがもうすでに学んできたように、主の恵みによって救われた私たち信仰者、クリスチャンたち、あなたは喜びを持って、人々があなたを見たときにこの人はまさに寛容な人だと、そのように言われるような人として、またどんなときにも平安を持って歩む、そういう人、そういう日々を送ることができると、そのように御言葉は私たちに教えてくれました。どんな時でも喜び、どんな時でも平安を持って歩んでいくことができる、そういう人に主はあなたを変えてってくださるって。なぜなら神様はあなたの信仰が成長することによってそのような人へとあなたを変えてってくださる。なぜなら信仰的に成長した人たちというのは、今私たちが見ているようにどんな時にも喜び、どんな時にも平安を持って生きている人たちです。そして人々がその信仰者を見るときに、まさにこの人は寛容な人だと、そのように言われる、そういう人へと神様変えていってください。ということはね、皆さん、神様が確かにあなたをそんな人に変えていってくださるんですけど、我々自身にあなたにも大切な責任があるということを我々は学んできました。全部神様がやってくれたらいい。確かにそうです。神の助けがなければできないんですけども、我々にも大きな責任があるということをパウロは繰り返し教えてくれました。主に従いなさいって言うんです。神様のお言葉に従順に歩んでいきなさいと、そのように言うわけです。どんなことを我々が試みても、神様の御言葉に従うこと、これ以外に、信仰の成長が起こることはありえません。神様のお言葉に従うこと以外に我々は信仰の成長を見ることはできない。あなたが神様のお言葉に従うならば、必ず神様あなたを変えてあなたを成長させてくれるんです。でも確かに神様の御言葉に従順に従い続けていくっていうのは、このようにあって大変なことです。だからパウロは私たちに教えてくれたんです。希望を持ちなさいって、信仰者の皆さん、クリスチャンの皆さん、希望を持ちなさいって。神はあなたを確実にそういう人に変えてってくださるし、そしてあなたがそのように従順に歩んでいくならば、あなたが主の前に立った時に主はあなたを大いに祝してくださるからって。この地上で終わるんじゃないんです。この後私たちは我々の主にお会いするんです。その時までこの地上にあって我々は信仰者として走り続けていくんです。しっかりとその希望を覚えて今日行きなさいと御言葉私たちに何度もチャレンジしてくれています。我々は前回この8章の4章の8節のところから見てきました。8節と9節には2つの命令が記されていました。8節には心を止めなさいという命令が出ていました。そして9節の今日我々が見るところには実行しなさいという命令が記されています。もう一度この8節と9節を読みします。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさいと。そこまでパウロはまず心に留めて、そして実行しなさいって。このように記したのは理由がありましたよね。正しい行いをするためには正しい心でなければならないということです。正しい心から正しい行いが出てくるんです。見せかけだけの奉仕をなすことはできます。でも見せかけだけの奉仕を神様お喜びにならない。神の関心は私たちがどんな心を持ってそれを成しているかです。ですから御言葉はまずあなたの心が主の前に正しくなくてはならないということを言います。 そしてあなたの心が正しければ、主がお喜びになる正しい行いがそこから生まれてくるわけです。そこでまず心に留めなさいとこれらのこと、そして実行しなさいとパウロは命じるわけです。心を正しく保ち続けること、非常に大切だし、しかし同時に大変難しいですよ。6つのことをパウロは我々に教えてくれました。いつもあなたの心が真実で満たされるように、すべての真実なことと言いました。偽りのことで心を満たしていけないって、あなたの心はいつも真実が満たすように、すべての誉れあることって、この世のつまらないものではなくて神の前に価値あることがあなたの心を支配するようにって。でも我々の周りを見たときに価値のないものっていっぱいあるじゃないですか、ね、皆さんが一生懸命例えば何かのドラマをご覧になっているかもしれない。よくでも考えてみると、その内容を見ると永遠から見たときに全く虚しいものであるかもしれない。でもそういったものが私たちの心に働きかけて、そしてこういった生き方をしたらいいって、こういう生き方にも素晴らしい喜びがあると、私たちを真理から惑わしていく可能性があります。だって我々見てきているようにサタンは巧妙です。あなた以上にあなたの弱さを知ってるんです。どうやってあなたを誘惑するかを知ってるんです。いろんなことを思って皆さんを惑わしていきます。ですからパウロが私たちに教えてくれるのは、本当に価値のあること、永遠に価値あること、そういうことがあなたの心を占めるように、そういうものにあなたが関心を払うように、しっかり見極めることが必要なんです。またすべての正しいことって言いました。神が正しいと言われることを選択しなさいと、人がどう言うかじゃなくて神が何とおっしゃるかです。すべての清いこと、道徳的に清い正しいことです。すべての愛すべきこと、神が愛されることを選びなさいって。あなたが愛することじゃない、神が愛されることはどういうことなのか、そしてすべての評判の良いことって、人々からまた神様から称賛されるような正しいこと、そういうことがいつもあなたの心を支配するようにしていなさいと言います。でパウロはこれを教えたわけですけれども、まさにこの6つのことっていうのはイエス様のご性質を表してたわけです。イエス様はそういう方であり、そのように生きられたんです。ですからパウロが我々に言うことは、主イエスキリストがあなたの模範なんだから、そのように彼の歩みを習ってそのように生きていきなさいということを言うわけです。ねえ皆さん、主は私たちに父なる神の御心に従うことを示してくれました。イエス様の生涯ってそうでした。ということはどういうことかっていうと、我々が神様のお言葉に従うということ、それが主の模範に習った歩みであり、それを主はあなたや私に望んでらっしゃるということはもう明らかです。この8節の中であと2つのメッセージが記されてました。徳と言われること、称賛に値すること、そういうものに心を留めていきなさいって、道徳的に正しいこと、そして主がお喜びになること、今まで学んできたその6つのことをまとめてこのようにパウロは表現しました。こういった正しいことがあなたの心を常に支配しているようにって、最初にお話したように、そういう心の状態であるならば必ずあなたからは正しい行いが生まれてきます。そしてパウロは今度9節になって、今度はどういう行いなのか、その行いについての話をしていくわけです。ご覧くださいますか、もう一度9節のところ。あなた方は私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさいって。4つの動詞が並んでるんです、ここに。ね、まずこの学んだというのと受けたという、この2つの言葉見てください。何をパウロが私たちに言ってるかっていうのは、あなたたちが学んだことをただ学ぶだけで終わってはいけないということです。学んだことを実践しなさいっていうんです。 というのはこの実行しなさいという命令ですけれども、これはそのものを行うとか、それを何か成し遂げるとか、それを遂行するという、そういう意味を持っています。ですからパウロが言いたいことっていうのは、あなたたちはたくさんのことを私から学んできた。この学びっていうのはね、知識の習得のことです。ですからパウロはたくさんの神の真理をこのピリピの人々に教えたんです。そして受けたっていうこの言葉は、ちょうど教師から指導を受けるようなものです。ですからパウロはただ知識を詰め込んだんじゃないんです。それをどう実践していくのかということを指導したんです。それがここに記されている。パウロはこのピリピ教会の人々に対してそのような働きをなしたんです。ちょっと思い出してくださいます。このピリピ教会を誕生させたのはパウロでした。第二次宣教旅行の時にパウロはこのピリピという町を訪問します。ギリシャのその東に位置するわけですけれども、使徒の働きの16章の中にその話が出てくるわけです。12節のところから40節までその話が出てきますけれども、ちょっと皆さんもよくご存知だと思うんで、ちょっと簡単に説明しますけれども、パウロたちがそのピリピの町にやってきました。数日間滞在したと聖書は教えます。そしてその時に神はある一人の女性の心に働いて彼女の心を開きました。ルデアという女性でした。非常に商いに長けた人物であって非常に裕福な人物でした。彼女が信仰に至り、彼女の家族が救いに至ったことがこの使徒の働きの16章の中に出てきます。そしてその後パウロたちは投獄されて、そしてその牢の中で大地震が起こり、そして扉がすべて開いてしまって、監視たちはその囚人たちがみんな逃げてしまったと思って自害しようとしたときに、覚えてらっしゃるでしょ、自害してはならないとパウロたちが彼らに言うわけです。監視たちは言います。先生方、救われるために何をしなければなりませんかって。パウロが言ったことは、主イエスキリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。その後監視たちは彼らを自分の家に連れてきて、そして解放してあげます。そして監視たちとその家族たちが信仰に至ったと、そのように聖書は記しています。これが第二次宣教旅行でのことなんです。ですからそんなに長い間滞在したわけじゃない。でもそこで信仰者が起こり、そして教会が誕生したんです。その当時はおそらくこのルディアの家で教会の集まりがあったんでしょう。次にパウロがこのピリピの町教会を訪問したのは第三次宣教旅行の時でした。第三次宣教旅行の始めとそして終わりにこの町を訪問しています。そのことはコリント第2の8章の1節から5節の中に、また使徒の働きの20章の6節のところに出てきます。さて3度の訪問をパウロはしたわけです。でも想像できることは、何年も何十年もいたわけじゃありません。その短い滞在の中、パウロは大切なことを教えてきたんです。そして最後の滞在を終えてから4、5年経った今、パウロはローマにいたんです。ローマで彼は投獄されてました。でパウロが投獄されてるっていうことを聞いたピリピの教会は何をしたかっていうと、彼らは献金を集めて、その献金をパウロのところに送るんです。でその献金を持ってった人物がエパフロデトでした。彼はその献金を持ってパウロのところにやってきました。その道中だったのか、そして着いてからだったのか、聖書はそのことを教えてませんが、このエパフロデトは大変大きな病を患いました。でも神様は憐れみを持って彼の病を癒してくださって、そして何をしたかっていうと、パウロは彼に手紙を託してピリピへと送り返すんです。その手紙が私たちが見ているこのピリピ人の手紙です、ね、でこの手紙を見ていますと、そこには献金を送ってくれたことに対する感謝が記されています。4章の中にその話が出てきます。またどうしてこのエパフローデテを 送り返したのか、その理由も2章の中に記されています。そしてパウロがいるこのローマの状況が1章の中に記されています。そして3章から4章を見たときに、パウロはここである教えをするんです。このピリピの教会に対して。でその教えは何だったかっていうと、教会が一つになるように教会の一致を教えるんです。というのは、教会に問題があったからです。どの時代でもどの国でも、悲しいことに罪人が集まるところには問題があるんです。この教会も同じです。いろんな問題が存在するって。そこでパウロはこの教会のクリスチャンたちに対してこんな命令を与えるんです。いいです？私から学んできたこと、あなたたちが受けたこと、それを実践しなさいって。面白いと思いません？約2000年前、パウロもその教会の人々に対して御言葉を実践しなさいということを命じたんです。今の私たちも同じことやってるんです。いかにこれが私たちの問題であるか、いかにこれが私たちの弱いところであるかって。なんで我々の信仰が成長しないのかって。だって私たち御言葉実践しないからです。御言葉は聞いてはいるけども、ただそれで終わってしまうんです。ノートを書いてもそのままノートを置いてしまうんです。御言葉を実践するまで信仰の成長なんか見ることはできません。パウロはこのピリピの教会に霊的な一致を保つこともできなかった。いろいろと問題のあったこのピリピの教会に対してパウロが言ったことは、御言葉を実践しなさいってそのように教えたんです。実践できてなかったから。聖書辞典、面白い記事を載せています、このピリピの教会に関してですけれども、ちょっとお読みしますね。ピリピの教会は家族的であり、特に女性によって支えられていた。そのことはピリピの教会の特色であったが、また弱点でもあった。パウロに対しては信頼と信愛の情を持って宣教の働きを助けてきたが、また些細なことで人間関係がもつれることがあった。それだけにパウロにとってピリピの教会はいつも感謝を覚えるだけでなく、心にかかる教会でもあった。エパフロデトが久しぶりに献金を携えてきたときには喜びに満たされていたが、ユーオデアとスントケのことでは心を痛めていたって、ね、問題があったんです。些細なことでって、私たちはおそらくこの二人の間に音楽的な意見の相違、そういうものがあって揉めてたんだろうというふうにも思います。いずれにしろ人間が集まるところ、教会といえどもいろんな問題があるって。悲しい話です。悲しい話です。そこでパウロはさっきも見たように、あなたたちがもうすでに私から学んできたこと、それを実践するようにとパウロは進めるわけです。そこでこの9節を続けて見ていただきますとね、行いによる模範というようなことが出てくるんです。どういうことか今から説明しますね。9節のところに学び受けの後です。3つ目と4つ目の動詞を見ていただきますとね、聞きまた見たことを実行しなさいとこのように記されています。聞きまた見たことを実行しなさいって、聞いたことまた見たこと、つまりパウロの話を彼らは聞いたわけですと同時にパウロの生き様を見たんです。パウロが語っているメッセージ、それをパウロ自身が実践しているのを彼らは見たんです。つまりパウロはこのピリピの教会の人々の前で素晴らしい模範を示したんです。パウロはこのように生きなさいと教えて、そのように生きたんです。 そのことをパウロはこの9節の中で語るんです。このピリピ人の手紙の3章の17節のところでパウロはこう言っています。兄弟たち、私を見習うものになってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてくださいって。お気づきになったようにパウロは私のように生きてくださいって、そのように言いました。そして同時にあなた方と同じように、その後見てくださいます。今度は主語が私から私たちをと書いてます。つまり御言葉に従って生きてたのはパウロだけじゃないんです。それ以外にもいたんです。そしてパウロが言ってるのは、そのように御言葉を持って神の前を正しく歩んでいる人たち、御言葉に従っているそういう人々をあなたたちはしっかり見習うようにって、彼らを手本とするようにって、そして彼らを手本として生きているそういう人々に目を向けるようにって。つまりね、皆さんね、教会というところにあっても、私たちが模範とすべき人々っていうのは、神様のお言葉を忠実に聞き、その御言葉に従おうとして、そのように生きている人々です。御言葉のその礼拝の時間が終わったら、これまでと同じような生活をし、そして、これまでと同じような話をし、関心事といったらこのようなことであって、そしてこのような楽しみしか話してない。それ悲しい話ですよね。なぜなら私たちは神の御言葉を聞いたときに、神様はあなたにチャレンジを与えるわけでしょ。これをしていきなさいと、このように生きなさいって。それを受けた私たちは、じゃあどうやってそれを実践しようかって。人々は祈り合ってるかもしれない。私はこの神様が教えてくださったことを実践していきたい。どうぞ私のために祈ってください。一緒に祈ろうって。何を神様がおっしゃってたのか一緒にもう一度御言葉を見てみようって。だって神様の命令に従うというのは非常に真剣な、そして大切な責任じゃないですか。それを実践するためには、正しくメッセージを理解してなきゃいけないし、そして神の助け、兄弟姉妹の助けが必要です。パウロたちを見たときに、彼らは一緒になって御言葉を実践しようとしてました。信仰者の皆さん、御言葉を実践することによって後から続いてくる人たちに模範を示すということは非常に大切なことです。年配の婦人たちが若い婦人たちに模範を示していく、年配の男性たちが若い男性たちに模範を示していく、 人生の先輩が後輩に模範を示していく、それが聖書が私たちに命じていることです。悲しいことは、うちのお父さんやうちのお母さんは教会と家とは違うという、こういう悲しい話を聞くとき、私の心も痛みます。教会ではあんなふうに言ってるけども、教会ではあんなふうに生きてるけども、家では全然違うって。だから皆さんの子供たちが神様に逆らうんです。見てるんです。彼らは私たちがどう生きるか、私たちの生きていることが本当なのか、我々のこの神様に対する信仰というのは真剣なものであり、そして本当に神様を愛しているのか。私たちはこのように主イエスキリストを証しするという大切な務めをいただいています。もっと別の言い方をすれば、我々は日々の生活を通して周りの人々に、それが家族であろうと、それから私たちの職場であろうと、学校であろうと、どこであろうと、我々周りの人々にイエス様を紹介するわけでしょ。私たちの神様がどんな方なのかを人々の前で明らかにしていくわけでしょ。そういう責任を我々神様からいただいたんです。だからあなたは救われたんです。天国に行く切符をもらったからよかった、じゃあ誰にも何も言わないでおこう、それは信仰じゃないんです。俺来週我々そのこと見ていきますけれども、 私たちは救われた者として我々はこの世にあって神様の素晴らしさを世に明かしするためにこの救いに預かり今日を神様からいただいているんです。おそらく皆さん確かにそうだと今思ってくださっていると思います。そこでこういう質問をしてくださいます。私はどのような主を人々の前に示しているんだろうって、私はどんな主を人々の前で明らかにしているんだろうって、あなたはあなたの主を正しく人々に証しをしているかどうか、ちょっと考えてくださいます。例えばあなたの愛はキリストの愛を正しく反映しているかどうか、あなたの許しはキリストの許しを正しく反映しているかどうか、あなたの清さはキリストの清さを反映しているかどうか、あなたは日々の生活においてキリストの平安を世の人々に示しているかどうか。確かにイエスキリストにあって私たちは平安を得ることができるんだ、こんな平安なんだと神様の平安を世の中の人々に示していらっしゃいます。日々の生活においてキリストの喜びを世の中の人々に示しているかどうか、日々の生活においてキリストの寛容さを世の中の人々に示しているかどうか、キリストの偉大さを世の中の人々に示しているかどうか、日々の生活においてキリストを正確に世の人々に紹介しているかどうか、ね、信仰者の皆さん、それを我々考えなきゃいけないんです。そのために私たちは救われているんです。もし私たち信仰者が原因で未信者がキリストから遠ざかるようなことがあってはならないし、悲しいですよね。そういうことがあれば、我々がつまずきになってなったら、私たちは世の光として、暗闇の中に光があれば虫がそこに寄ってきます。塩はさまざまな働きをなすけども、確かに渇きを覚えさせるような働きをします。我々が御言葉を実践することによって周りの人々は我々のうちにおられる神を見、その神に引きつけられていく、それが私たちの役割なんです。でもその役割を私たちが果たしていくためには、神様の御言葉に実践、それを実践しなければそんなこと起こらないんです。この間アメリカのある牧師からアンケートが送られてきました。日本で伝道することにおいて一番難しいところはどこだろうって。いろいろと考えてみました。いろんな理由が考えられます。おそらくその中の一つっていうのは、我々信仰者が御言葉をただ聞くだけのものになってしまっている。もし私たちが御言葉を実践するものになったら、間違いなく我々は変わるんですよ。あなたはイエス様に似たものに変えられていくんです。さっき最初に見てきたように、喜びを持って平安を持ってキリストに似たものとしてあなたは変えられていくんです。でも悲しいことに、もしそれが起こっていないとするならば、どこに問題があるのか。ヤコブが言うように、御言葉を実践する人になりなさいって。してないからです。聞くだけで終わってしまっているからです。あなたが御言葉を実践しながら歩んでいらっしゃった、素晴らしいことです。そのまま御言葉の実践に励んでください。そして励まし合いながら私たちは御言葉の実践に努めていくことです。いいです。それしか我々は変わらないんです。そして私たちが変わることによって、あなたの家族にあってあなたはキリストの素晴らしい証しをする人になります。あなたの未信のご主人たちや子供たちはあなたを通してこの主の素晴らしさを見ていくんです。我々が変わらなきゃいけない、あなたが変わらなきゃいけない。そのために御言葉の実践が必要なんです。ですからパウロはこの9節の中で、実行しなさいという言葉、この命令を現在形を使っています。継続して行い続けていきなさい、習慣的にそのように歩み続けていきなさいというんです。もしあなたがそのように歩んでいくならば、9節の後半を見るときにそこに結果が出てきますでしょ。そうすればと続きます、ね、あなたの心が正しくて、そしてその心から正しい行いが生まれている、 あなたが主の御言葉に従って生きているならば、結果としてどういうことが起こるか、9節の後半にこうあります。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいますって。7節のところでは神の平安とパウロは記しました。9節のところでは平和の神と書いています。パウロが言っていること、この平和というのは、この平安というのは、どちらとも訳せる言葉ですけれども、この英語ではピースと言われている言葉です。この平安というもの、これは神に属するものです。この世がもたらすものじゃないです。ですから御言葉は神の平安であったり平和の神というふうに記しているんです。世の中の平和と区別されています。ヨハネの福音書の14章の27節のところで、イエス様は私はあなた方に私の平安を与えるとおっしゃった。イエス様が持っていた平安の話です。神の平安の話です。で、この9節をご覧いただきますとこうあるんです。その平和を与えることのできる、その平安を与えることのできる、その源なる神様があなたと共にいてくださるって。今もこれからもです。でも条件があったんです。あなたがこのように歩んでいるならばって言うんです。平和の神がちょうど聖霊なる神様があなたを満たすようにあなたの内を支配してくださる。その時にあなたは平安を持って生きることができるって。というのは皆さんね、最初に戻るんですけれども、救われたあなたにはこの神様の平安が約束されているんです。イザヤ書53章の中でイエス様の十字架が予言されていました。よく皆さんご存知のところです。そこにこう記されます。5節、彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。十字架の話でしょ。この救世主がどのようにして私たちのために贖いを成し遂げてくれるのか、そのことが記されているんですが、その後見てくださると、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらしと書いてあるんです。つまりこの救いに預かることによって、神様は神ご自身の平安を私たちに約束してくださったんです。だから我々は平安を持って生きることができるんです。いいです。ダビデもこう明かしています。ダビデ自身も詩編の4編の中で、平安のうちに私は身を横たえすぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいますって。詩編の4編の8節のところでもダビデがそう言ってます。私のうちには平安があるって。どんな時でも敵が周りにいようと私はぐっすりと眠ることができる。神の平安をいただいているからです。でも我々信仰者が現実を見たときに、みんながその平安を持って生きているかというと、どうです？いろんなことに心が騒ぐじゃないですか。不安になることいっぱいあるじゃないですか、ね、心配することっていっぱいあるじゃないですか。もう皆さんもご存知のように、この平安というのがあなたの歩みが正しいかどうかをその測るバロメーターです。なぜなら救われたあなたには神の平安が約束されているんです。そしてあなたの心が正しくて、その心から正しい行いが生まれている、つまり神の前を正しく歩んでいるならば、結果としてあなたに神の平安が与えられる。平和の神があなたを守ってくれる。そうやって御言葉を教えてくれたわけでしょ。ということは神様のくださるその平安を持って生きているということは何を意味しているかというと、あなたの歩みが神の前に正しいということです。でももしその平安を失っているとするならば、あなたの歩みが間違っていることを教えてくださっているんです。ですからこの平安が私たちの心を満たしているかどうかによって、我々は自分の歩みがどうなのかを知ることができます。ちょっと皆さんにイザヤ書の御言葉を挙げていただきたいんですが、イザヤ書の26章を挙げてくださいます。イザヤ書の26章の3節のところ、 3節に志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られますってこんなふうに書いてます。志の堅固なものって意志が強い人の話をここで言ってるのかって、いえそれが違うということはその後見てください。その人があなたに信頼しているからです。つまり信頼の話なんです。イザヤが言うことは、もしあなたが本当に神様に信頼しているならば、神様があなたを全く平安のうちに守ってくれるって、ね、どんな時にも私たちがこの主を信頼して主の御言葉に従い続けていくならば、あなたが主に喜ばれていることが主が与えてくださる平安によって明らかになるって言うんです。4節、いつまでも主に信頼せよ、ヤハ主は常しえの岩だからって。つまりね、皆さん、あなたが日々の生活において神様の平安を持って生きていくために必要なことっていうのは、主に従い続けていくことです。主の前を正しく歩み続けていくことです。そしてそれがぐらつきそうになる、そのようなあなたの生き方を見て周りの人々を笑うかもしれないし、あなたを非難するかもしれない。しかしあなたはどういうことがあったとしても主に信頼を置いて主の前を正しく歩み続けていくならば、神様ご自身があなたの心を平安で守ってくれるって。今から約2700年ほど前の人もそうやって生きたんです。旧約の信仰者も同じように主を信頼して生きたんです。そして彼らは神しか与えることのできない平安を経験しながら日々を過ごしたんです。今のこんな平和な日本ではなかったでしょう。でもその中で神の平安が彼らの心を満たしたんです。そして神様のメッセージ今も変わってないんです。今日私たちが見ているこのピリピ人の手紙の中でも同じことです。あなたが主の前を正しく歩んでいくならば、あなたが聞いてきた、学んできたその御言葉を実践していくならば、主ご自身が、平和の神があなたと共にいてくださる。あなたの心は守られると言っているんです。私たちはこの8節9節のところで、このような正しいことに心を留めなさいっていうパウロのメッセージを、その命令を聞きました。思い出してくださいます。この心に留めるっていうのはぼーっと考えてんじゃないんです。それについて実行するとか、じっくり考えるとか、その考えにふけるっていうことです。神が何をおっしゃってるのか、何が神の前に正しいのか、何が神の前に喜ばれることなのか、考えてみなさいって、ゆっくり考えてみなさいって。なぜそうするか、どのように自分が歩んでいったらいいのか、そのことを知るためにです。神は何を望んでらっしゃるのか、どういう選択が神の前に正しいのか、どうすればこの中にあって神を喜ばせることができるのか、それをじっくり考えなさい。そして正しい選択をしなさいって言うんです。そのようにあなたが歩んでいくならば、そしてあなたがしっかりと神様が教えてくださったその真理に従って生きていくならば、確実にあなたを神様は祝してくださり、成長させてくださるんです。あなたのうちに平安が与えられます。神が喜んでいらっしゃることをあなたに示してくださる。そしてあなたは成長していくんです。熱心御所の皆さん、結局そこに戻っていくんです。我々がどう生きるかです。あなたがどう生きるかです。神様の御言葉に従って生きていくのかです。でも確かに主に忠実に生きようとすれば、この私たちの社会からはキーの目を持って見られます。あの人変わってるって。でもイエス様もそう見られたんです。イエス様の弟子たちもそう言われたんです。私たちがしっかりと覚えるべきこと、それはあなたや私は主に対して責任を持っているということです。イエス信仰者の皆さん、私たちの一番の責任はあなたの主に対する 責任です。こういうふうに生きなさいと言われた主に対してそれに従って生きていくのか、それがあなたの責任です。だから主に対する責任を持っているし、我々は人々に対する責任も持っているんです。だから見てきたように、どのように人々の前で生きていくのか、どのようにこの御言葉の実践を持って彼らに模範を示していくのかが大切かというのは、そういうことです。感謝のことに神様、私たちを助けてください。だって誰一人として御言葉を完璧に守れる人なんかいないんです。このパウロだってそうだった。もし私たちの中の誰かが、じゃあ御言葉を完璧に守れるようになったら模範を示すなんて言ってたら、我々天国に上がるまでそんなことはありえない話です。問題は失敗をしたときにどのように正しく対処するかです。不信仰によって神の前に御心に反することをしたときに、我々は正しくどのように対処していくかです。そうして我々生きるんです。そうして人々の前でキリストを知っている者はこんなふうに生きていくんだということを示していくんです。一人の牧師を最後に皆さんに紹介して今日終わります。チャールズ・ティンドレイという牧師です。彼はある一つの賛美歌を記したんですが、おそらく日本語にはなってないと思います。彼は主イエスキリストを信じたその教会で掃除婦として働いていました。しかし1902年この教会がこの人物を教会の牧師として選ぶんです。アメリカのフィラデルフィアのベインブリッジっていう名前の教会でした。その当時世界は第一次世界大戦中でした。しかしその中でも教会の強制は成長しました。多くの人々が教会に集まってきてた。この牧師は街頭に立ってキリストの福音を述べ伝え、そして伝道に励みました。たくさんの人々が救いに導かれ、教会もたくさんの人々であふれてました。ある時この牧師は教会にこう言わなきゃいけなかったんです。すべての集会に出てこないようにって。だって未信者の人たちに来てもらうためには、クリスチャンの皆さん集会に来るのを控えてくださいと。それほど神様その働きを祝してくださった。このような結出した働きの反面、彼への攻撃、彼への非難、誤解、彼は大変な重荷を背負っていたといいます。ある時彼はこんなことを言ってます。私が非難や悪口や、そして私の親友たちからの厳しい数多くの反対など、耐えられないほどの重荷を経験したとき、私はこの曲を書いたって。その曲のタイトルは、あなたは私と共におられるという、そういうタイトルです。あなたは私を助けてくれるために、私と共におられる。そういう意味を持ってこの曲を記したんでしょう。歌詞はこんなふうにあります。人生の嵐が荒れ狂うとも、あなたは私と共におられる。人生の嵐が荒れ狂うとも、あなたは私と共におられる。この世が海上の船のように私を激しく揺らしても、風と水の支配者であられるあなたが私と共にいてくださる。3番こうあります。過ちと失敗の中であなたは私と共におられる。私が最善をなすとき、私の友人たちが誤解するとき、私についてのすべてのことを知っておられるあなたが私と共にいてくださるって。いいです。いろんな問題があるときに、彼はイエス様を見たんです。そしてこの主の前に、与えられている責任を果たし続けていこうとしたんです。皆さん、あなたが世界のすべての人に救われるって、救われるということはありえません。 だって人々は主を憎んだじゃないですか。問題は人々に好かれることじゃないんです。主に好かれることです。人々に喜ばれることよりも主が喜んでくださることをなすならば、結果として人々の前に正しいことをすることになります。僕らが見なきゃいけないところはどこなのかって、主なんです。こうして人々は主を見上げて主に従い続けてたんです。今日パウロが私たちに教えてくれたこと、しっかりと学んだことを実践していきなさいって、そして人々の前にちゃんと模範を示して、模範を残していきなさいって、どんなことがあったとしてもその責任をしっかりと覚えて主に従い続けていきなさいって、その時に主ご自身があなたに褒美を与えてくださるって。いいです、私たちはそうやって生きるんです。主にお会いするその日を楽しみにしながら今日私たちは生きるんです。しっかり主を見上げて、主が私と共にいてくださるんです。この方が私を常に助けてくださるんです。主に従い続けていきなさいって、どうぞそのような歩みを持って神様の素晴らしさを世に明かしてください。神様が喜んでくださるために主に従い続ける生き方、今日それぞれ一人一人がその決心を持ってこの場を去っていただきたい、そのことを願います。お祈りします。父なる神様、私たちにあなたは再びチャレンジを与えてくださいました。主よ、私たちは天に行くまでこの地上にあって現役でありなすべきことがあります。あなたに対してはあなたの御言葉に従い続けていくという責任があるし、人々に対してはあなたの素晴らしさを明かし続けていくという責任があります。どうぞこの愛する兄弟姉妹たちが自分の心をしっかりと吟味して、私は私の主の前に主が喜ばれる歩みを成しているのかどうか、私のしてきていることは永遠に価値あることをしてきているのかどうか、神様どうかそれぞれ一人一人がそれを吟味して、今日から新たな思いを持ってあなたに従い続けていく、その決心を持って歩み始めていくことができるように、神様どうぞそれぞれを助け導いてください。あなたによって救われた一人一人が救ってくださったあなたに対して正しく歩んでいくことができるように、この愛する兄弟姉妹たちをどうぞあなたが強めてくださって、言葉だけでなくてその行いを持ってあなたの素晴らしさを明かしする、そのような信仰者、また信仰者の模範としてそれぞれが歩んでいけるように、どうぞそれぞれを強め、それぞれを成長させ、そして祝してくださるように、この愛する皆さんを見てに委ね、御言葉を感謝して救い主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。